皆さんこんにちは、深野健二です。防災、交通安全、健康の3つをキーワードにお届けしている RFC 命を守るキャンペーン福島ゼロアクション。今週は防災と健康をキーワードに、東京電力廃炉推進カンパニー最高責任者の小野明さんに伺います。 RFC 命を守るキャンペーン福島ゼロアクション、この番組は福島民放社がお送りします。それでは東京電力の小野明さんにお話を伺います。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まず現在東京電力福島第一原子力発電所で働いている人の数ってどれぐらいなんでしょうか。
今作業員の方はですね、大体まあ4000名弱の方に働いていただいております。まあ当社の福島第一 の職員が大体1000名強ぐらいですから、まあ、トータルで言えば4000名弱という感じになるかというふうには思います。
そのうち福島県民はどれぐらいの割合なんでしょう。
結構割合高いと思います。6割ぐらいの方がですね、福島の方にお住まいということだと思います。
防災対策を伺いますが、近年大きな災害も発生しておりますが、東京電力福島第一原子力発電所ではどういう防災対策を講じてますでしょう。
防災の中で一番多分重要なのは地震対策とですね、津波、それからあとやっぱり最近であればですね、豪雨対策ということになるかと思います。地震についてはですね、まあいろいろな評価を行いまして、特に 1F の中にある設備関係がなんか大きなトラブルになるということはないのは確認をしてございます。むしろ津波の方がですね、我々としては一つ心配しているところがございまして、例えば原子炉建屋、タービン建屋、まだ汚染水が中に入っています。これが例えば津波が来たことによって外に出るというふうなことがないようにですね、現在、まあ、優先順位をつけてではありますけれども、開口部、これがまあ120箇所ぐらいあります。それを今どんどん塞いでいる、そういう作業を継続しています。合わせて津波に関しては結構切迫性が高いと言われている千島海溝沿いのですね、地震による津波ですね、これが 1F に来る確率が高いんじゃないかということも言われているので、これに対しては今防潮堤、まあ、我々の評価ではその津波の高さ大体 10.5 メートルぐらいだろうというふうに見積もっていますけども、一応海抜ですね、11メートルのところまでの高さの今防潮堤をなんとか来年度のですね、中頃までには作りたいなというふうなことで作業を進めています。あと豪雨対策なんですけども、まあ、これもですね、結構厳しめの評価を行いまして、どこにどんなふうに水がたまりやすいかということも全部今評価を行っています。まあ、それに基づいてですね、必要に応じて土のうを積んだりとかいうことをですね、雨が降る前に準備をするというふうなことをやってございます。まあ、昨年の台風19号とか秋の大雨でもですね、そこら辺の対策しっかり講じまして、特に大きな問題が出なかったというふうなことは確認をしてございます。
訓練というのは行っているんでしょうか。
そうですね、さっき申したように、まあ、我々当然原子炉への注水、それから窒素の封入みたいなことは絶対に継続しなければいけないということだと思っていますけども、まあ、こういうものを例えば津波が来たり地震が来て万々が一何らかの形でですね、まあ今の設備が壊れたとしても機動的な対応として例えば水源を多重に持っているとか、それから高台の方にですね、まあ、海抜35メートル以上のところに電源車を持っているとか、そういうことは全部用意をしてございます。またこれについてもですね、当然設備を持っているだけではダメなので、適宜訓練を行いまして、しっかりとそれが使えるような、そういうふうな準備は整えてございます。
代わって健康面について伺ってまいります。やはり高線領域での作業があるかと思いますが、そういった方々へのケア、どういうふうに管理されてますでしょう。
一番大きいのはですね、やっぱり労働環境の改善ということが一番大きいと思っています。これまでもですね、フェーシングみたいな地面をですね、アスファルトコンクリートなんかで覆うような工事を鋭意進めてきてございまして、まあ、そういうことによって作業環境が大幅に改善されて、事故の直後は我々カバーオールを着てですね、全面マスクをしてというのが福島第一の全域でそういうふうな装備が要求されていたんですけども、現在は 96% のエリアで普通の作業服で簡易なマスクでですね、作業ができる、そういうふうな環境に今はもう変わってきてございます。それから、まあ、例えば休憩というのも非常に重要なポイントです。ですから2015年になりますけども、まあ、大型休憩所などもですね、用意をいたしまして、そちらの方で作業員さんが、まあ、温かい食事を取りながらしっかりと休憩できる、そんなふうな環境も整えてきてございます。
先ほど 96% というお話がありましたが、残る 4% の部分というのはどういう体制で臨んでるんでしょう。
あとの 4% というのは、これはなかなか原子炉建屋の周りとかのエリアになります。ですから当然ながらさまざまな作業がですね、継続して続いているところでございまして、やっぱりそういう作業とのやりくりを見ながら、空いているところを狙ってですね、今言ったようなフェーシングのような対策、これを継続して取り組んでいるところです。
そしてもう一つ、従業員、労働者の健康管理という部分でいうと、健康診断とか大切だと思いますが、どういう管理されてますでしょうか。
基本的にはもうすべて健康診断を受けてもらうというのは、これはまあ実際には作業員さんをお雇いいただいている元請けさんの仕事にはなりますけども、まあ、我々としてもですね、そういう元請けさんがそういうところでしっかりと健康診断を受けているかというふうな確認、場合によったらその健康診断でですね、何か急いで対応しなければいけないような事故があればですね、それをきちんと特定のそういう専門のですね、お医者さんにかかってですね、そういう対応をきちんとやっているかというところまでしっかりと対応しているかという確認もですね、これ元請けさんと一緒になってさせていただいている、そういうところでございます。
最後に廃炉に向けた取り組みの進捗状況と県民の皆さんへのメッセージありましたらお願いします。
事故からですね、あっという間にも9年、10年目に入ることになります。まあ、事故の後は事故の対応、それから安定化対応、それから汚染水の対策、我々ある意味 1F はずっと走り続けてきたような状況の中で仕事をやってきていますけど、これまでも4号からの燃料取り出し、プル燃料の取り出しが終わったとかですね、いろいろな当然ながら成果は上がってきてございます。ただやっとこういういろいろなこれまでの取り組みの中で少し今現場がですね、どんどん落ち着いてきているんで、普通の現場にですね近づいてきているというふうには感じています。こういうふうな状況を踏まえながらですね、これからはですね、やっぱり戦略的に、あと計画的にですね、 1F の廃炉を進めなければいけないというふうに思っています。もう一つ大きいのは、やっぱり周囲の環境がですね、だいぶ変わってきているということです。我々が事故の当初は当然ながら周りに人が皆さん避難されていていなかったということがありますけども、例えば昨年は大熊町、今年は双葉町という形で、どんどん地域の立地地域の帰還が始まってございます。やっぱり帰って人がどんどん帰ってきておられるということを我々も頭に置きながらですね、やっぱ安全だけではなくて、そういう帰ってこられた方々の安心もですね、しっかりと考えながらやっていく必要があるだろうというふうに思っております。いずれにしてもですね、福島の復興ということ、それから福島への責任を果たすというのは最大の命題になります。我々としては地域の方々としっかり向き合いながらですね、 1F の廃炉をまずはしっかりと安心安全で進めてまいりたいというふうに考えています。
今日は防災と健康をキーワードに、東京電力廃炉推進カンパニー最高責任者の小野明さんに伺いました。来週のこの時間は防災をキーワードに、福島県の内堀正夫知事に伺います。 RFC 命を守るキャンペーン、福島ゼロアクション。この番組は福島民放社がお送りしました。